こう並行処理のこう偉い人にすごい怒られそうで怖いんだよな、
でもそういうこと言うてるのは勝手に
怒られるところを
怒られたら怒り返してるお前の教科書ちょっと分かんないからこんなことばっかり
それはそうそんな人さんやからとか、
そんな人のこと怒るんやったらお前がちゃんと教えろよっていう
話は。まあでもそれはそれでコンテンツにちょうどいいかもしれない、うん、なんかこう
突っ込みどころがあるくらいが。
アクチャーを一言で言うと何、うん、なんですか。
なんすかね、こう、
ディスが説明できないで、俺絶対分からない。
むしろ適当なことを言った方が詳しい人が寄ってたかってくるからちょうどいい
ん
です、う
ん。なんかのスレッドに属してるみたいな。
詳しい人が引っかかってくる感じの。
スレッドの受け口みたいな。
メッセージ、こう普通のオブジェクトでメッセージを送るじゃないですか。はい、メッセージを送って。
それノティフィケーションみたいな話。
なん。
呼び出し
どちらかというとこう、そうオブジェクティブ C のメッセージパッメッセージみたいなやつを送るじゃないですか。でその、メッセージを送るのはいいんですけど、はい、それが送った先でこうメールボックスに溜まって、
はい、
でそれが、シーケンシャルに実行されると。
はい、わかりました。
っていうのが基本的なアクターのコンセプト。
はいはいはい。
で。これはだいぶいろんな言語で発展してて、はい、アーランっていう、
あれね、見たことある名前ぐらいは
エリクサー系のやつと、あと何だったかな、まあいくつかそういう実装があるんですけど、はい、それらと SWIFT の何が違うかというと、
はい、
だいぶ性的な検査をするんですね。
何を
性的な、
はい、何の性的検査の？オブジェクトの？
オブジェクトの。
はいはいはい。
オブジェクトの、じゃあ例えば、メッセージを送りました。
はい。
それを処理するメソッドの、はい、定義があります。
はい。
で、その中では、
はい、
じゃあまた別のオブジェクトに対して、
はい、
アクターオブジェクトに対してメッセージを送ります。
はいはい、
そしたらそれって返ってくそのメッセージを送るだけではメールボックスに溜まるだけなんで、
はい、
それがその、送った先のアクターオブジェクトがそのメッセージを処理するまで、
はい、
そのメッセージの返り値っていうのは返ってこないじゃないですか。
はいはい、返り値どうやっても投げっぱなしですからね。
なんでお返事が返ってくるまで、
はい、
そこは待たないといけないと。
そうそう。
ただ待ってる間、うん、じゃあ別のメッセージを処理できないのかっていうとそうでもない、
はいはいはい、
スレッドは全然何も仕事をしてないんでこう他の処理をしたところで別にデータの競合が起きるわけではないと、
はいはい
はい、っていうんで、こうそういうスケジューリングを頑張っていろいろしないといけないわけですね。
そうですね、はい、
でそういうのを、きれいにやるため、きれいにこうオーバーヘッド少なくやるためには、
うん、
言語としてアウェイトとかエイシンクみたいなマーカーをつけないといけないと、
うんうん、
でそういう、そういう機構が入ってるんで、
うんうん、
だいぶ安全に書けるんですけど、
うん、
そういう人だと、
うん、
それにしても、その安全性をさらにこう、穴を少なくするためにはオブジェクトの所有権だったり、他のアクターに本当にこのオブジェクトを渡して大丈夫なのか。
つまり例えばアクターを、アクターっていうかアクターって受け取る側のことなの、それとも
アクターは受け取る側ですね。
なら受け取る側が処理しようと思った時に、
う
ん、投げた側と違うオブジェクトになってたりしたらダメだよみたいな、
そうそうそうそう、
一貫性みたいな、そうそ
う、共有されてたりするとまずいよね、
はいはいはいはい、
みたいなのをちゃんと検査しないといけないんでちょっと難しくなってる。
そんなんめんどくせえな。
メインスレッドしか使ってなかったら、
うん、
め
ん
どくさいねんっていう風になるっちゃなるような気はするんですよね。
メインスレッドしか使ってるんだったらいいじゃないですか。
メインスレッドは全部ロックしちゃえばいいから。
何もしなくてい
い。何もしなくていい。
違う世界で。
じゃあ大丈夫だ。
そうですね。一番めんどいのは。あれですよね、だから僕らの UI キット、僕が今メンテしてるのもあのホームキットのやつだけだから、
う
よく見ると実はこれ 裏のスレッドで回ってんじゃんっていうノティフィケーションとかが飛んできたりするとややこしいってことだ。
うんうん、
例えば僕だとネットワークチェンジのコールが全部別スレッドから返ってくるんですよね。あのホームキットの状況を強制ロールするためにネットワークのチェンジが変あったらノティフィケーション飛ぶようにしてるんですけど、うん、そいつが裏のスレッドから飛んでくるから、
うん、
そいつ間違ってなんかアンパスすると交通事故が起こると、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
はいはいはい、それをね勝手にチェックしてくるとでもそんな分からへんやん。
だからこう例えばそのコールバックの関数がどこのアクター上で実行されるかっていうのがマーカーがつくんですよ。それがアットメインアクターとかだったりするやつ。
アットメインアクターってつけたらこいつはもう必ずメインセットで呼ばれるよみたいな、そういうこと。
そうそうそう、だからこう、そうコーラー呼び出し側がそれをちゃんと保証しないといけない。
俺が投げたやつは絶対にメインセットで実行されるって言うってこと。
そう、
あ
そういう約束に。
バックグラウンドでも
えそれとそれ OS 側は相当頑張らなきゃいけないんじゃないの。
そうだから、いや OS はあんま頑張んないんですよ。
やっぱフレームワークは対応して
る。あそうそう、フレームワークフレームワーク SDK っていうかそのランタイムがすげえ頑張らないと。まあ OS やんほとんど
なんですけど、これ検査できるのって Swift で書かれた部分だけなんで、
おう
例えばこうフレームワークの実装とかは
C プラだったり C だったり Objective-C だったりすると、
そうなんで、あれは彼らは別に検査はしてなくて、うん、マーカーを置いてるだけで、それはその Swift 側でインポートした時にはそういうマーカーが Swift の宣言としてついているように見えるんですけど、彼らの実装自体はそれで検査されてないんで全く保証はないんですよね。
なるほど、ダメじゃん。
うん、
まあでも保守的にやったらいいんじゃないの。まあ、
そうっすね。うん、
なんか
こ
れはメインで、まあ別のスレッドで経験者みたいな別のスレッドから帰ってくる可能性があるってなったらそういう風に書くってことだよね。
う
ん、
そう、
危険じゃない。なんか
でそれは呼び出し側に負担がっていうか呼び出す側に
そうそうそう
ケアが必要になるってことだね。
そう、
全部スイフトで完結してる場合は大丈夫なのか。
全部スイフトで完結する場合は怒られながらもスレッドセーフなコードが書ける。
はいはいはい。でもさ、OS 側をちゃんと別スレッドでやってるかどうかって分からへんじゃん。分かる。
例えば、そのコールバッククロージャーの型についてるんですよ、マーカーが。
関数の型がもう、にそのあれが作ってるの。
そうです、
ね。俺はメインスレッダーだぜ、みたいな。
そうそうそう。このコールバッククロージャーは絶対に。
でもそれ分からへんやん。だって、例えばやだって P スレッドみたいな社会にセットだけど P スレッドみたいなどうでもなるやん。
そうっすね。
この関数別に別スレッドで呼ぼうと思ったら呼べるし。
そうなんで、スイートから見えるところとしては P スレッドはまあアンセーフな API なんで、
あまあまあそれはまあバリバリアンセーフですけどねまあもうあれがセーフだって言ったら恐ろしい世界ですけど、
なんで P スレッドは直接使わない。
なのだから、
そう
だから、でも
C とか壊せる、はい、
だからそういうのはちゃんともう分けて書いてくださいよっていうのがスイート6 の, そのコンセプト。
メインアクターで呼ぶって書いたらメインアクターで呼んでくれんじゃないの。違うの、
それは呼び出し側の実装によるんですよ。
だから呼び出し側は P スレッド的なやつ呼んじゃうとダメってことでしょ。
コンパイラーはメインアクアットメインアクターっていう方に書いたらアットメインアクターにくるんでくれるようなことをしてくれるわけじゃないんだ。
UI とかがなんか
そういう
ならない
の。いや、どうだったかな。少なくとも最初の実装はそういうことになってなくて、コーラー側が、いちいちメインスレッドにメインアクターにこうポップして、でそれでそのジョブをスケジューリングするっていうコンベンションになっていたんですけど、それだとだいぶ穴があったっぽくて、最近は呼び出され側でポップするようになっているような気もする。
うん、なんかあれじゃないんですか。タスクの中にいると青いとこ勝手にやってくれるけど、
うん、
そうじゃないとき、例えばなんだろう、 コンバインとかの中で呼んだ時とかはなんか違うのが呼ばれちゃうイメージがあるんですか？
ああ、ありそう。
コンバインのシンクとかから呼ん
だ見切り発車な気がするな。
そのマークをつけるっていうのはあれですよね、呼び出される方に書くわけですよね。
呼び出される方に書く、そう、
クロージャーとかに書くから、うん、氷の方に書く
わけです。氷の方に書く、
書くわけですよね。で、氷の方に書いたら、
うん、
呼び出す方は、
うん、
なんか意識しないといけないっていう話なんですか？
そうですね、
基本的に。あ、そうなの？
だって、こう、じゃあ呼び出され側でそれをケアしようとすると、
うん、
毎回呼び出され側でコップすることになるじゃないですか。
あ、そうだと思ってたんだけど違うんだ。
それはだいぶオーバーヘッドが大きいんで、
うん、
なんで呼び出し側で同じアクターエグゼキューション、エグゼキューターにいる場合はコップしなくていいんで、
うんうんうん
うん、
あっていうのはコンペラがこうおっぱいが頑張るみたいなわけではなくて
そうですね。
じゃあその目に合った近くは本当にマーカーで、呼び出す方がに、アットメインアクターっていうものでマークされているものを呼び出す時に、
うん、
呼び出す側がメインアクターにいなかったら、
うん、
それは
コンパイレーラーになる
っていうことか。そうです。別にこう自動的にやってくれるわけじゃなくて、
うん、
エラーにしますよと。
そう
で、その時に、呼び出す側がアットメインアクターにいますだったりとか同じアクターにいますっていうことを偽装する、偽装というか、
うん、
まあ、実装間違えることは起こり得るという
、起こり得る
話をしている。
そうですね、
はいはい、
だから C プラとかオブジェクティブ C で書かれたコードからコールバックを呼ぼうとした時にはそれが検査されないんで、全然メインスレッドじゃない、メインアクターじゃないところから呼び出されちゃう。
うん、いや、分かったと思う。私は完全に理解したと言っていいの、うん、これは。
タスクに全部来るんじゃないのかな。
そうですね。
そうすると、うん、そこで一旦吸収、うん、
それはあれでしょ、さっき言ったオーバーヘッドを起用するっていうことじゃないの。
そうですね、基本的にはそう。
そうで
しょ、うん、
状況にはなるって
ことですね。だから呼び出される側、
オーバーヘッドがちょっとよくわかんない僕にも。
例えば、
うん、
まあすごいシンプルな実装として、
はい、
イベントループなんですよ基本的には。
今西さんがおっしゃったことは、
うん、
アットメインアクターって書いてたら呼び出せる方側でディスパッチエーシンクメインに絶対クルムっていう風に書けばいいんでしょ、
うん、
っていうことでおっしゃって、
めちゃくちゃめんどくさいやん。
そう
で、そうするとでも絶対に一回ディスパッチエーシンクメインにを経由するから、その分
1サイクル、
そうくるっとイベントループが回る間待つことになるよねっていうのを全部のメソッド呼び出してやるんですかって。私は別にそれはいいと思うんだよね、普通の GUI プログラム、単なる GUI プログラムになったらっていう。
ディスパッチ
メインにみんなやってることだよ、だってそれ今で
いやー、
あれってさ、
あそこに積んだやつから何も変わんないよ。
ディスパッチメインシンクって呼び出した順番通り絶対実行されるんだっけ？
ディスパッチシンクは難しいですね。
ディスパッチシンクはそうですね、
宣言する、
なんていうか積んだ順に呼ばれるんだけど、うん、呼び出した順に呼ばれるかは分からない、う
ん、あ、積んだ順に、う
ん、積んだ順に呼ばれる。でも積んだ順は外からは見えないから、
う
ん、
そう
むず
い。あ、だから呼び出した順です僕言ってんの。だから
呼び出した順かどうかは分かんない、
呼び出した順かは分かんない、同時にやられちゃったら。
あ、じゃあ一つの関数の中で、
うん、
ディスパッチメインシンクでくくった、まあ、
うん、
無名関数みたいなあるじゃないですか、
うん、さあ順番
にそこにその中に ABC って関数読んだら、その ABC は絶対順番保たれる、
う
ん、
そうっ
す、順番だったら、それは保たれるよね、なんでかというと無名関数がそれでコールされるから、
そうそうそう、
まあまあでもまあ何かその中で結局
でもその中でディスパッチエーシンク呼ばれたらまたややこしくなるじゃん。
あ
でもそれ大丈夫か、
メインスレッドでディスパッチエーシンクメインを呼んでて、そのディスパッチエ
ーシンク
の中で何か止まるみたいなことがあったら、まああると思うよ。
うん、
まあ、でも僕らがよくそのディスパッチメインシンクやるじゃないですか、うん、別スレッドから呼ばれる関数がたまにあるから、
うん、
例えばその 裏から呼ばれるし、うん、メインから呼ばれるときに、まあ、明示的に書いて交通事故起きないようにするっていうのがあるじゃないですか、まあ、UI キットとか、うん、UI キットのためだけど基本的に
やってることだよ。
で、それを、まあ、要は明示的にしましょうという考え方なんですかね。
そうですね。
あ、うん、つまりお前らこれからはメインスレッドで実行するっていうことを基本意識して書けよと、
うん、そうじゃない行動は、
まあ、正確に言うとメインスレッドだけじゃなくて、うん、こうどのスレッドで、スレッドって言っていいか分かんないけど、
ですけど、
うん、スレッドではないえ、スレッドではないまた話がややこしかった
、まあ、なんていうか、あの
え、スレッドじゃない
の、スレッドと多分同じで考えていいとは思うんだけど、あの実用上はみたいな、
はい、
ただ、スレッド以外は、ただあの、なんていうか、それなんて言ったらいいのかな、
難しく
アクターっていう概念を、なんかこう実行、コンピューターが実行するみたいなことになったら、今の実行環境だと多分スレッドに、何らかのスレッドに割り当てるのが多分実用的なんだけどみたいな話だと思うんだけど、
これちょっとよくわかんない、スレッド以外の概念って何がある？
スレッドって OS が管理するやつじゃないですか、
うん、
一方で Swift は2段の構成を取ってて、
うん、
NM スレッドって一般的には言うんですけど、うん、こう
お使いしてなくて、
はい、ユーザーランド上でスレッドを持つんですよ、
はい、
グリーンスレッドみたいなやつを、
はい、
でそれは、OS のスレッドとは1対1には紐づいてなくて、
はいはい、
しかもそのうん、例えばこう、エイシンク、ああ、つまり、アクターで保証したいのって同時に実行されないことじゃないですか、
うん、
なんで別に同じスレッドで常に実行しないといけないわけじゃない、
うん、
なんで、
うん、
別に OS のスレッドは全然そのコントロールを離していいんですよ。
だからさっきのメインアクターで言うとちょっと語弊があると思うんだけど、メインアクターでやってる
か
と
思って、
あのメインアクターが別のそれぞれ ABC スレッドで実行されていても問題ないのであれば問題ない的な、うん、
つまり、別に
メインスレッドがちょっと問題
ない、だから要は同じスレッドで実行されてるかどうかだけが問題であって、 OS 上のメインスレッドであるかどうかは別にどうでもいいと思うね。
スレッドは関係なくて
違うんかい。
あ、いや、メインアクターはちょっと特別なんで、スレッドが関係ある。
今の合ってると思うよ。
いやだから要は OS が
メインアクターで話するとちょっとややこしくなって、
メインアクターかどうか関係なくて、
うん、
そこでその
なんとか
アクターっていうのアクターっていう仕組み自体は、うん、投げてこられたメッセージをどう順番で処理するかっていう話であって、
う
ん、それを A と B は同じスレッドでやってほしいけど、うん、C は別でやってった時に、
うん、
A と B の順番は依存関係があるからちゃんとやってねみたいなことを管理したい時に、
うんうん、
A がメインス OS 上のメインスレッドで動かされるかどうかは問題ではなくて、
はい、
AB と C が別のスレッドで動かされるかどうかだけが問題だよって、
はい、
ああはい、分かった分かった。で、何やねんそれは。
いや、
なんか概念が理解できただけで、
いや、いろいろ勉強になってきたな。
スレッドプログラムを上げて楽しい。
そうすると、
まあ、何やろ、あ、何、アクター分かってる人来たってこと？
アクター完全に
会社。理解してそうだけどな、聞いてみればいい
じゃん。全然分からへんわ、今の聞いて
る。結局その言語がすごい複雑になるっていうのと、
あ、来た。
あれと、恩恵のトレードオフがどうかってところありますよね。でも、まあ、あの、うん、
あれ今録音してるからね、このトーク。
なん
か
アクターについて。
まあでもその普通に考えてデバッグがやたら大変みたいなのを考えると、まあ全然割に合うとは思うけど、
うん、
まあとはいえそれもまああ
の、あるのかな。
例えばちょっと前にあの中学生だっけ、中学生が Swift チャレンジっていう、うん、Apple の WWC に行けるイベントの、
うんうん、
やつをなんだろう、アドバイスをしたりしてたんだけど、たぶん松井さんの企画のやつで、はい、でそのチャット GPT とか、あとはまあ、あのウェブで調べたりとかで、
うん、
こういろいろ動かしながら頑張ってコードを書くっていう時に、
うんうん、
そこら辺の話が出てきても やっぱりこう説明するのも当然ディスコードとかでは難しいしみたいなことを考えると、まあ、なんかもう一段階簡単な仕組みがあってもいいんじゃないかみたいな。
うわお来た、まあ、一旦じゃあもうここで。
でもあの普通にメインアクトメインアクターとか出てくるからね。
あ出てくるんですか。
出てくるよね。そうそうそう、あの普通にテンプレートとか出てこないんだっけ。
わかんない。
来たよ。一旦ここで録音切るよ。来たよ。
非常に
来たよ。